はい、ディマティーニ著成功のタイムリミット、あなたの人生はなぜ60日で変わるのかを実践していく、音声でございます。今日は11日目、瞑想の法則ザ・ローオブ・メディテーションということでね、昨日はね確信の法則でしたので、確信に満ちて勢い余ってね、朝はねモンタロさんと YouTube ライブ配信で、夜はねあの令和の虎の野口浩二さんにねアポを取ってスペースで緊急ゲリラスペースをやったってことでね、確信の法則を実践できたんではないかということで、今日は一点瞑想の法則ですね。あなたはすでにただ静けさの中に座る、または瞑想したことがあるかもしれません。もし9日目の法則に従っているのならきっとしたことがありますよね。はい、しました。あなたは瞑想の芸術、つまり驚くほど素晴らしい影響が日常で想像されていくことに実感を持ち始めているかもしれません。もしそうなら素晴らしい、もしそうでなければ今日がチャンスです。今日はこの瞑想の法則の2つの鍵となる面を見ていきましょう。1つは受動的な面で、もう1つは能動的な面です。受動的な瞑想では、あなたは完全なる静けさの中に入り込み、祝福を数え感謝の状態に入ります。目を閉じて頭と目をやや情報に向け、静かな感謝の状態の中にいると、あなたのマインドは開かれ、アイデアが訪れることでしょう。あらゆる硬さがなくなり、よりクリアに、そして受動的になるでしょう。あなたは完全にそこに存在することになります。受動的な瞑想を通してクリアであり続け、静けさの中に少なくとも5分間いたら、そばに用意していたノートに訪れたアイデアを書き留めましょう。あなたはまるでラジオのようにインスピレーションにあふれたアイデアをこの状態で受け取ることができるでしょう。一つ、何かしら実生活に役立つアイデアを得たら、また再び瞑想に戻りましょう。そうするとまた新しい導きを得ることができるでしょう。あなたは今ここに存在するようになります。少なくともこれだけは覚えておいてください。あなたが感謝の状態でいればいるほど、鮮明なイメージを受け取りやすくなり、アイデアが思い浮かぶスピードも速くなります。イメージが鮮明であればあるほど、メッセージも明確になります。あなたが感謝の状態でいればいるほど、澄んだアイデアがやってくるのです。もしもあなたが感謝からほど遠い場所にいたなら、あなたは混乱し、マインドは曇り、受信システムが停滞してしまったように、全くアイデアが浮かばなくなるでしょう。あなたがバランスの取れた感謝に満ちた状態でいればいるほど、瞑想はよりクリアになり、受信できるアイデアは驚くほど素晴らしいものになり、あなたは喜んで書き留めたくなるでしょう。ひとたびあなたがインスピレーションに満ちたアイデアを受け取ったら、2つ目の瞑想を始めましょう。これが能動的な瞑想です。新しいコンセプトに集中し、より詳細を明らかにし、完全に今ここでアイデアと共にあることです。自動的な瞑想で受け取ったオリジナルのイメージに集中し、洗練していきましょう。創造的にイメージしていけば、それは現実になります。あなたは素晴らしい洞察を受け取り、そして現実世界に創造していくことになります。自動的に洞察を受け取り、能動的に創造していくということです。これが2つの瞑想が意味するところです。あなたがマインドを意識してこのように使い始めたとき、インスピレーションあふれるアイデアがあなたの人生に訪れ始めるでしょう。瞑想の法則をあなたの毎日に取り入れてください。わずか15分でも構いません。この瞑想を通してあなたは真のゾーンに入ることができます。あなたは今ここに存在し、あなたのイメージするものが実際にあなたの人生に現れ始めます。あなたはあなたにふさわしい人を、ふさわしい場所で、ふさわしいものを、ふさわしいアイデアを、ふさわしい出来事をマインドの中で想像し、現実世界に想像するのです。あなたの夢を抱き続けましょう。そしてあなたの人生において、受動的な瞑想と能動的な瞑想の2つを活用しましょう。瞑想の法則はあなたのインスピレーションあふれる夢の実現に大いに役に立ちます。アファーメーション。瞑想によって人生に確信と感謝が満ち溢れます。瞑想によって細部に集中し、夢が明確になります。瞑想はミッションの実現に向けた行動を呼び起こし、行動にミッションを吹き込みますということですとね。まあ本当に私もね、アイデアが降ってくるときは降ってきます。はい、まさにその今ね、クラウドファンディングをやっておりまして、7日間は7連勝そして2連敗で、今日10日目ということなんですけどね、今日勝てば大相撲で言えば勝ち越しというところでね。はい、いや本当に昨日もだから、突然ゲリラ的に野口さんとあのコラボスペースをやろうと思ったのは昼間ですよね。思いついて、ああそうだと思って、野口さんもクラファンやってるし、こっちもクラファンやってるしつってね。まあただ野口さんが昨日はなんか飲み会があるってことだったんで、確定はしてなかったんでね。で、まあ、9時40分ぐらいに、行けますよってことで、多分お互いがお互いでやっぱり、うん、思惑が一致したっていうことでしょうね。なんか野口さんも本当にクラファン残り、まあ、今日で残り2日かなっていうところもありますし、で、まあ、本の宣伝にもなるしっていうことでね、 まあ、もともとはだから本当にその夢を叶える、門自体が夢を叶える像と似たタイトルの本を書店に並べたら売れるんじゃないかからスタートしてるわけですよね。うん。で、即、令和の虎に応募して、ね、たまたま志願者が不足してたっていうこともあって、まあ、トントン拍子で決まってね、出演と。で、今、その、林さんのチャンネルで新しく劇的ビフォーアフターみたいな、そういうのも始まるんですけど、それもまだ多分志願者が少ないと思うんですよ。でも、真っ先じゃないけど手を挙げたんで、もう早速、一次選考を通ってですね、LINE のグループができまして、つい最近、令和の虎の若虎枠で出てた三原さんとかがグループに入ってるっていうような状況で、まあ、撮影までは行くんじゃないか。まあ、ちかまあ、この前のズームのやつも撮ってた可能性ありますけどね。うん、まあ、要は、これが本当うまくいけば、うちの実家がね、激安もしくは無料で、リフォームしてもらえるってことでね。うん、これは大きいことです。本当にもう何百万円っていう話になってきますからね、リフォームっていうのはね。うん、で、あとまあ、その人材版の令和の虎も1回目の時ね、まあ2回目はちょっと出れなかったんですけど、1回目の時も谷本さんがはっきり言ってますけど、本当は臼井さんが最初の志願者だったんですよ。でも彼は1回出たことがあったんで、ちょっとこの番、ここまで待ったんですよ、って感じで。私3ヶ月目でしたよね、多分6番目の志願者なんでね。一番最初に出た大野くんっていうね、元車屋さん勤務の市長なんかはもう今インフルエンサーになってるみたいで、なんか TikTok とかそういうバズってるらしくて、なんか年収オークションだったとか社長ファイトクラブかなんかでインフルエンサー枠で出てましたよね。うん、そうで、まあ人材側はね、今ちょっと主催者が、変わりまして、谷本さんから野口さんになって、でまあ半年っていうことなんで、次ね3月終わった後どうするんだって話を聞いたら答えてくれませんでしたけどね。秘密ということで、うん、野口さんもね新刊が出て、本当はちょっと今日でも買いたいところなんですけどね、まあ、今日26日だから地元の書店で買えるのかな、ワンちゃん。この前行った時は26日入荷ですっつって、ああでもな、だいたい書店にもだから結局宅配で届くわけですよね、取り次ぎを通して。なので朝一で行って売ってるかな。この前日経コルトンプラザのお店行ったら26日入荷ですってことだったんで、今日26日でしょ。それで28日はね、笠子さんのね生誕祭というか、まあ誕生日会兼交流イベントか。そうで、笠子さんのノートもねちょっと私見つけましたけど、なんかそのイベントとか誘っても断る人についてのまあ批判みたいなね、やつですけど、まあ同じ、その区間に関しては私も同じ思いですよ。私なんか極力行けるんだったらいろんなイベント行きますからね、逆にダブルブッキング、トリプルブッキングになってしまうこともまあまあありますけれども、フットワークは軽いですよね。で、この前コラボでスペースやった藤沢あゆみさんなんかは進出希望つって書いてましたからね、まあどこにでもひょいっと現れると、で嵐のように去っていく。まあ今日も名倉忠さんがこの前もなんか弾丸参加ありがとうみたいな、弾丸ツアーみたいな感じでね。だって懇親会わずか20分で3000円も払ったんですからね、本当に。いやあれはね、さその後上位文弘さんとねイベントがあったんで、でちょっと2月22日に関してはちょっとねあんまり集客うまくいかなかったんで、で収録をしてですね、だから収録しますっていうのもこれも一つのアイディアですよね。そうで、その収録のその動画が売れればね、当日の売り上げを補うことができますから、じゃあそういう感じで、まあ、転んでもただでは起きないというか、失敗した時にどうリカバリーするかっていうことですよね。まあ、失敗した原因を一応探った上で同じ過ちを犯さないということで、まあ、今回のその乗車のイベント、まあ、集客はまあ失敗といえば失敗ですよね、明らかにね。ちょっと重なりすぎたなってのありますけどね。その日は本当に、昼も夜もね、いろんなイベント、まあしかも大体土日は、でもそれか、土日じゃない、土日か、この前のはね、ちょっとまあ今頭回っておりませんけれどもね、でも昨日のそのコラボスペースはね、最後今井隆先生が来ていただいて、いつも幸せな人は2時間の使い方の天才っていう本のね話をさせていただきましたけど、まあ、野口さんは今井先生のこともね知らないというところでね、いや本当に属してるコミュニティが違うと、その興味とか関心とか見るテレビとか映画とかね、読む本とか全然違いますからね。まあただなんだろう、全く住む世界が違う人同士が対話することで見えてくるものも ありますよね。まあ、成り上がった人なんかはまあ貧しい人の気持ちは分かるんでしょうけど、まあ、そもそも例えばお釈迦様とかってもともと釈迦族の王子かなんかでしょ、ね、でまあ「子門出遊」って言って生老病死ね、しくしくですよね。それが要はその門を出てね、北の門を出たら死人がいてね、東の門出ても死人がいてみたいな感じで、結局まあ人は死ぬってことに気づい、出家する直前に気づいたっていうふうになってますけど、そんなことはないでしょうみたいな、人が死ぬなんていうのは本当子供でも分かるわけですからね。まあでもその仏教でいうとね、そのお釈迦様が諸天亡林って言って法を説くわけなんですけど、まあ最初に説いた人たち、お弟子さんたちっていうのはまあ身近にいた人なんで必ずしも優秀とは言えないですよね。でだんだんその教団が大きくなってきて、まあ、会社と一緒ですよね。新卒が入ってくるみたいなね、いうところで、まあ私はまあ転職校なんで2社ほどかな、コールセンターに、勤務します。その大きな会社のね、まあもちろん小さな会ドベンチャーにも、ね、勤務したことはありますけどね、まあ全て経験値ですよね。どんなことが起きてもね、経験値だから命さえ、だから本当に箕輪さんの本のタイトルじゃないけど、死ぬこと以外は活用できずっていうことでね、まあ痛い目にあっても生きてれば全然いいわけで、やっぱり、この世に生きてる限りやっぱ使命をね果たしたいなとね。私は天命覚醒企業塾に直感的に申し込みましたからね。まあ名倉さんとの対談をね取るためだけと言っても過言ではない。それで100何万高い高いと。はい、ということで終わりたいと思います。ありがとうございました。